その後、日本共産党岡山市議団。被災者の医療費負担など免除は国の動向を注視。問い、床上浸水以上の被災者への医療費の窓口負担や介護保険利用料を無料にする国の事業は、平成30年10月までとなっているが、自治体が期間の延長をすれば、国も財政支援を行うとしている。岡山市も延長してはどうか。答え、必要な医療介護サービスの利用に支障をきたさないよう、窓口負担や利用者負担を免除しているが、期間延長については、各種支援策を勘案し、国の財政支援の動向も注視しながら検討していく。点字版防災マニュアルを作成。問い、ハザードマップや避難所情報などを点字や音声で配布することは検討しているのか。また、ゴミ出しや触れ合い収集への検討状況はどうなっているのか。答え、災害への備えや避難方法などを記載した岡山市防災マニュアルの点字版は、岡山市視覚障害者協会のアドバイスをもらい作成準備を進めている。音声版は有益な手段と聞いており、今後作成を研究していきたい。また、ゴミの出し方や触れ合い収集の点字や音声による情報発信は、情報量が多いものもあり、内容をコンパクトにするなど、実用的な発信方法を検討していく。子どもの生命安全確保のために、休園や休校の目安を協議。問い、災害発生時の、1、保育園。2、小中学校。3、学童保育、放課後児童クラブでの休園などの判断にはどのような課題があり、どう整理するのか。答え、1、休園の明確な規定はないが、特別警報や避難指示などの発令に際しての開園閉園の目安をできる限り早期に作成し、周知を図っていきたい。2、大雨警報や避難情報が出た際の休校の判断が課題であり、基準を早急に検討していきたい。3、閉所は各クラブで独自に判断しているが、今後は何らかの目安を示す必要があり、できるだけ早急に小学校や児童クラブ連合会などと協議をしていきたい。その6、市民ネット。管理運営実施計画で示す新たな劇場の事業規模や内容。問い、岡山芸術創造劇場、仮称は、創造事業が少なすぎる、使命や目的が不明確などの指摘がある。劇場では何をどのように実現していくのか。答え、見せる、魅力のみ、集う、作るのコンセプトに沿った事業を実施していく中で、子どもの創造力を養い育てるとともに、活力と賑わいあふれる地域社会の実現を図っていく。今後、有識者の意見や整備経費などを踏まえ、平成30年度に策定する管理運営実施計画で事業規模や内容を具体的に示す予定にしている。外国人への情報提供を考える。問い、避難や支援の情報などを外国人に現在どのように提供し、今後どう改善するのか。答え、岡山市基本政策審議会で外国人がエリアメールを見てもわからないという指摘があり、優しい日本語という視点で考えなければならない。また、避難情報を学区単位で提供しているが、外国人だけでなく旅行者などにもわかりにくい。情報提供の課題は山積みだが、教訓として今後は対応できるようにしていきたい。ジェンダーの視点で政策づくり。問い、岡山市ジェンダー統計、岡山市の女性と男性2017リーフレットが市民との共同事業で作成された。どのように市民に啓発し政策づくりに生かすのか。用語解説。ジェンダー統計。男女間の意識による偏り、格差及び差別の現状、並びにその要因や現状が生み出す影響を客観的に把握するための統計。用語解説終わり。答え、リーフレットはホームページで公開しているが、市民対象の講演会などでも積極的に活用し啓発していく。また、岡山市の政策立案でもジェンダーの視点は必要であり、職員間で認識を共有するためにも活用していく。4、個人質問、8ページ。 28人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、防災。十分でなかった地元への説明。問い、北区菅野の鏑小路池の堤体が崩落したが、地域住民や水利管理者、浸水想定地域の町内会長などへの連絡対応は適切だったのか。答え、被災当初は排水作業などの応急対応に追われ、また専門家の調査による危険度の評価などが刻一刻と移り変わる中で、詳細な経過説明が十分ではないこともあった。今回の教訓を踏まえ、現場の応急対応を行いつつ、住民に対し適切な連携ができる体制を、関係部局とも相談しながら検討していきたい。まちづくりの基盤にふさわしい岡山市地域防災計画へ見直し。問い、岡山市防災会議の議論だけではなく、専門家や岡山市職員、市民などの意見を幅広く集めて、実際に機能する計画にするべきだ。手法や工程を含めた考えは。答え、7月豪雨への対応について、職員や市民の意見を聞き、検証し、課題を整理して、まずは優先される課題への対応を見直し、計画を修正していく。なお、計画全体の見直しには多少の時間が必要だと考えており、有識者を加えた岡山市防災会議で議論しながら、まちづくりの基盤にふさわしい防災減災対策となるよう見直しを行っていく。農業用排水機場の管理を改善。問い、7月豪雨の経験から、農業用排水機場の運転管理には改善しなければならない点がたくさんあるのではないか。答え、7月豪雨では、農業用排水機場の建物内に水が押し寄せたり、建物の周辺が浸水し孤立する事態が発生した。このため、排水機場に止水板や排水機場までの経路となる道に転落防止柵を設置することが必要と考えている。また、一部の排水機場では運転時にトラブルがあったとの報告もあり、設備の点検回数を梅雨前の5月と台風シーズン前の8月の年2回に増やすことも検討したい。災害現場でのドローン活用と操縦隊員の養成を予定。問い、多都市ではドローンの導入事例がある。岡山市消防局でも被災現場の情報収集などで活用してはどうか。答え、平成30年度末までに国から無償で配備される予定で、30年10月から操縦隊員の養成を始める。現在運用方法などを検討しており、早ければ31年4月から災害現場の情報収集などに活用できると考えている。スポーツ施設など早期の利用再開を目指す。問い、7月豪雨でスポーツ施設や多目的グラウンドなどが被害を受けたが、復旧計画はどうなっているか。答え、武部町総合スポーツセンターでは約6万5千平方メートルの施設全体が浸水被害にあった。施設が全壊しているため、平成30年度に復旧のための測量調査などを実施し、31年度早急に工事着手を見込んでいる。百軒川緑地の被災は広範囲にわたり、岡山市が管理する施設の多くに被害が出ている。軟式野球場やソフトボール場などの多くの人が利用するスポーツ施設から順次復旧に着手し、できるだけ早期の利用再開を目指していきたい。内水対策の地域的な重点化。問い、貯留浸透施設の設置を促したり、道路などを透水性の舗装にするなどの内水対策を被害の多い地域を指定して重点整備してはどうか。答え、平成29年度から岡山市全域で市民が設置する個別雨水貯留タンクへ助成をしており、また流域対策として雨水流出抑制施設の設置に補助をしている。用語解説、流域対策。流域内に降った雨水を貯留したり浸透させたりして、河川や下水道への流出を抑制する対策。用語解説終わり。さらに、浸水対策重点地区内では補助率を上乗せし、一般地区とは差別化している。 その他、岡山市浸水対策行動計画に基づき、排水性舗装をはじめ、様々な公共施設でも流域対策に取り組んでいく。消防団員を守る装備品を拡充。問い、消防団員全員がライフジャケットを持つ必要がある。また、防水機能がついたライトなどの装備品の必要性や配備についても検討が必要ではないか。答え、ライフジャケットは全団員4550人に対して2000着を配備しているが、今回の7月豪雨ではライフジャケットが不足し、十分な安全管理が図れなかったとの声があったことから、段階的に拡充したい。また、防水機能のついたライトなどについても、各分団に配備できるよう前向きに検討する。上等公民館の整備、早期に方向性を整理。問い、連合町内会などから、安全で利便性が高く、共同の街づくりの拠点となる適地へ、上等公民館の移転建て替えの要望が出ているが、岡山市の方針は。答え、上等公民館は砂川の増水の影響を受けやすく、耐震基準を満たしておらず、また近隣に木造で老朽化した上等地域センターもあることから、施設の多機能化、複合化などによる優先的な整備検討が必要な施設である。施設整備にあたり、利便性や防災面など地域の実情を勘案し、早期に方向性を整理していく必要があると認識している。その2、街づくり、暮らし。公共交通の議論で市のリーダーシップを期待。問い、岡山市公共交通網形成協議会では、市の主導を期待する発言があった。バスのダイヤ調整など事業者任せでは進まない課題があるが、どう取り組むのか。答え、今後具体的な議論や調整を行うが、岡山市には直接の強制力を持った権限がなく、独占禁止法との整合もあり、できることから一つずつ取り組んでいくしかないと思っている。先般、法制度の改正や財源の確保について、政令指定都市市長会を代表して国土交通大臣に提言をしたところであり、国の動きも注視しながら協議会でリーダーシップを発揮していきたい。外環状線の早期供用を目指す。問い、外環状線の工事の進捗は、完成までに何年かかるのか。答え、国と連携し事業を進めており、岡山市が施行する市道藤田浦安南町線では、用地取得が完了し工事を進めていて、平成33年度、2021年度末の供用開始を目指している。また国が施行する岡山環状南道路は、時期は未定だが、早期供用を目指して工事を進めていると聞いている。駅南駐車場のトイレなどを CLT で建て替え。用語解説。CLT、クロスラミネーティッドティンバー。引き板を並べた層を板の方向が層ごとに直交するように重ねて接着した大板パネル。高い断熱遮音耐火性を持ち、持続可能な木質資源を利用していることで環境性能が高い。用語解説終わり。問い、観光バスが発着する市営駅南駐車場は、トイレの一部が仮設で、その他の施設も老朽化している。建て替えるべきでは。答え、利用者の増加に伴う当面の措置として、仮設トイレと待合所を増設した。駐車場の利用状況から、現在の携帯駐車枠数で引き続き運営することにしたため、施設全体の更新を行う必要があり、多目的トイレの整備などのバリアフリー化を含め建て替えを検討していく。建て替えにあたり、岡山市のイメージアップにつながるよう、鉄骨作りと同程度の機能性があり、木の肌触りや風合いでぬくもりのある空間を創出できる CLT パネル工法を採用したい。地域の移動手段確保に向けバス事業者に依頼。問い。桃太郎線の LRT 化で LRT との接続による利便性の向上が考えられていた中鉄バス株式会社の一部路線が休止した。今後どのような不便解消策が考えられるか。答え、一宮高松足森方面への移動手段を確保するため、国道180号を運行する美北バス株式会社に、 休止となる中鉄バス路線の停留所で乗降ができるようお願いしている。一部の停留所では可能であるとの回答があり、実施に向けて調整を行っている。